これから聖書の朗読をしていただきます。聖書の箇所はアモス書9章8節から15節です。第3版は1510ページ、新改訳2017は1572ページです。聖書朗読の後に、魂の回復という題で、牧師から御言葉の解き明かしがあります。
おはようございます。聖書を朗読します。9章8節、見よ、神である主の目が罪深い王国に向けられている。私はこれを地の表から根絶やしにする。しかしヤコブの家を根絶やしにすることはない。主の言葉、見よ、私は命じてすべての国々の間でイスラエルの家をふるいにかける。ふるっても小石は地に落ちないようにする。私の民の中の罪人たちは皆剣で死ぬ。彼らは災いは私たちに近づかない、私たちまでは及ばないと言っている。その日、私は倒れているダビデの狩り居を起こす。その破れを繕い、その廃墟を起こし、昔の日のようにこれを立て直す。これはエドムの残りの者と私の名で呼ばれるすべての国々を彼らが所有するためだ。これを行う主の言葉、見よ、その時代が来る。主の言葉、その時耕す者が狩る者に追いつき、ぶどうを踏む者が種まく者に追いつく。山々は甘いぶどう酒を滴らせ、すべての丘は溶けて流れる。私は私の民イスラエルを回復させる。彼らは荒れた町々を立て直して住み、ぶどう畑を作ってそのぶどう酒を飲み、果樹園を作ってその実を食べる。私は彼らを彼らの地に植える。彼らは私が与えたその土地からもう引き抜かれることはない。あなたの神、主は言われる。以上です。
先週の月曜日、1週間前に健康診断を受けましたら、すぐに診断結果が届きまして、何かあるかなと思ったんですが、何もなかったですね。脂肪が高いとか、コレステロールって言われているような値だったんですけども、笑ってもいいんですけど、身長がですね、前回が4年前だったんですけど、4年経った今、身長が 1.5 センチ伸びていたとしたら驚くんですよけど、下がっていたんですね。これは回復はしないだろうなと思います。で、今朝も夕べから雪が降っていたんですが、久しぶりに家内と除雪をしまして、少し疲労はあるんですけれども、少し休んでおいしいものを食べて、温泉に行ってリポビタン D を飲めば、回復するかもしれないんですが、人によって回復方法というのは違うと思います。で、疲れるのはある意味普通であり、順調に年を重ねているということですね。疲れなかったら、スーパーマンか変な人です。で、問題はどのように疲れを取るかということですね。で、栄養剤やドリンクを飲む人もたくさんいるように見受けられます。で、アリナミン A、 オロナミン C、リポビタンで B のつく何か栄養剤あるでしょうか。教えてくだされば助かります。温泉に行ったりおいしいものを食べる人さまざまだと思いますが、実は私たちは体だけ疲れるのではなくて、 新約聖書第一テサロニケの手紙に5章23節にこういう御言葉があるんですね。今日は一発で出ましたね。第一テサロニケ、あれ、あ、これは載ってないんです、ごめんなさい。こういう御言葉があります。あなた方の霊、魂、体のすべてが私たちの主イエス・キリストの来臨の時に責められるところのないものとして保たれていますようにと、語られています。私たち人間は体と魂と霊からできている。多くの人は体の健康、心も含めて心配していますが、魂の健康まで心配しているというのは、クリスチャンぐらい、クリスチャンの皆さんも、どこまで心配している、心配しなくていいんですけども、健康を保つことを心がける必要はあるわけです。で、最近私も、魂が疲れているなということを、この10年ぐらい長すぎるんですが、アレン君のようにこう颯爽としてですね、これから向かう社会で何が待っているか、心配しないで、チャレンジング、そして新しい経験が待っているという夢と希望を持っていた時代がかなりありましたけれども、途中から徐々にこう疲れを覚えるようになりました。宣教師としてインドネシアで奉仕された奥山実という、今90近い方ですが、こういうことを話されました。インドネシアはイスラム教、世界最大のイスラム教国ですが、そこで爆発的にクリスチャンが増えるというリバイバルということが起きたんですね。で、その中で朝から夜まで集会、そして通訳をする、イエス様を信じる人たちのカウンセリングをする、もう休む暇がないぐらいに働き続けたんです。そしたらどうなったか、英語ではバーンアウトという燃え尽きになったんですね。そして1年間、日本に帰国してから1年間聖書を読めなかったんです。お祈りもできなかったんです。そういう状態になりました。で、奥さんはとても心の広い優しい方で、徳川家康の孫に、ひ孫、さらにその孫にあたる血筋の方で、それはどうでもいいんですけど、ご主人を一切責めないで受け入れて、一緒に付き添って朝の散歩を続けたそうです。そして1年経った時に奥山先生の魂が回復してきたんですね。これも説教に準備していない部分ですが、南米のジャングルにヨーロッパから探検隊が入りました。で、現地の人たちを雇って重い荷物を運んでもらうという契約を結んで、歩いてジャングルに入っていったんです。ところがあるところに来た時に、その現地の人たちがパタッと足を止めて、地面にペタッと、ペタッとは言わないと思いますが、座り込んで、そしてヨーロッパの人たちが、探検者がいくらなだめてもすかしても尻をたたいても動かないということになりました。ほとほと困ったこのヨーロッパから来た人たちは、もうこの人たちを置いて自分たちだけで行こうかと思っていたら、矢庭にその人たちが立ち上がってまた歩き出したんですね。そして無事に目的地に着くことができました。その時にヨーロッパの人たちは、どうしてお前たちはあの時に地面に座ったきり動かなかったんだと聞いたら、彼らが答えたのはこういう内容だったんです。あまりにも急いで歩いたので、魂を置き去りにしてきた。それで地面に座り込んで、自分たちの魂が追いつくのを待って、そしてようやく自分たちの魂が戻ってきたので、 立ち上がったんだという、そういう説明だったそうです。これを現代の日本人はどう受け止めるのかということですね。魂が疲れることがあるという一つの実例でもありますが、クリスチャンは自分が生きていく社会の中で仕事をして家庭を支えて、また隣近所の人との社会的な隣人関係も築きながら生きていますが、それ以外にまだイエス様を信じていない人たちの未来を案じて、罪のために永遠の滅びに行かないように心を砕いて祈り、また時間を捧げて奉仕をし、またお金を捧げていろいろな神様の御業のために仕えているわけですね。だから忙しいわけです。自分のことだけではなくて隣人のことも考えて、そして神様、私にできることはないでしょうかという質問を投げかけながら、神様が導かれる人、あの人のところに行くようにと示された人はその人のところに行くわけですし、追い返されても何回も何回も訪ねて、その追い返した人の後ろ姿を見て、追い返した人が何か心に迫るものがあって呼び止めて、あなたが伝えているそのキリストを私も信じたいと言って、かなり高齢の人でしたけれども、北見の教会で起きた出来事でしたが、そしてイエスも信じて洗礼を受けたという話を聞いたことがあります。クリスチャンはですから神様に従って隣人のために私たちが何かをするということは素晴らしいことであり祝福ですが、同時に自分の力でやってしまうと疲れて疲れ切って倒れることもあります。ですから休むということを知らないと疲れ切って、そして何もできなくなるということも起こるわけですね。牧師もそうです。ですから休む時間、そして休む方法というものを、決してこれは逃げではなくてサボタージュではなくて、長く神様に仕えていくためには必要な知恵なんですね。じゃあ皆さんは、私たちはどのような疲れを回復する手段方法を持っているか、お互いにそれを分かち合うことができたら素晴らしいと思います。前置きが長くなりましたが、今日は後半に素晴らしいことが控えているので、進みますが、今読んでいただいたこのアモス書、アモスって何、モスバーガーのことっていう人は若い人ですが、アモスは預言者、しかし最初から預言者ではなかった、羊を飼う人でした。そしてイチジクグワの木を栽培する人でした。家畜を飼って、そして畑を耕す人。私もその農家の生まれですが、本当に都会暮らしの人ではない、本当に田舎のおっさんだったんです。でも神様が彼を召し出して、呼び出して、当時神様に背を向けて勝手なことをしていたイスラエルの人たちに強烈なメッセージを語らせたんですね。先ほど読んでいただいたこの9章の8節見てください。見よ、神である主の目が罪深い王国に向けられていると語っています。罪深い王国ってどこですか？イスラエルです。神様を信じている人たちです。今で言ったら罪深い教会と適用して言えなくもないような表現ですが、実節を見ると、私の民の中の罪人は皆剣で死ぬ、実際歴史でこれが起きたことで、アッシリア帝国に攻められて多くのイスラエルの人たちが剣で死にました。しかし神様はイスラエルの民、それをヤコブの家と8節の最後の行では表現しています。しかしヤコブの家を根絶やしにすることはない。そして 9節にはすべての国々の間でイスラエルの家をふるいにかける、まあ、農家では穀物とゴミをより分けるために実を使ってこうしてふるってですね、風が吹いてきたら儲け物ですけども、分けるわけですね。で本物いわゆる穀物を残すためにふるうわけですけども、神様は私たちが本物の信仰者かどうか、本物のクリスチャンかどうか、本当に生まれ変わっているクリスチャンなのかどうかということをふるいにかけて試されることがあります。それはある意味厳しい面かもしれませんが、しかし聖書の御言葉を深く味わってください。罪深い王国は地の表から根絶やしにすると書いてありますが、しかしヤコブの家を根絶やしにすることはない。またふるいにかけては小石は地に落ちないようにすると語られているんですね。聖なる正しい神は罪深いイスラエルをそのまま放っておくことはできませんでした。けれども神様の目は決してお前たち懲らしめてやる、お前たちを裁いてやるという目ではなくて、厳しさの中に愛と許しと憐れみがある、そんな目をされているということが分かります。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているというイザヤ書の43章4節の御言葉を私たちは何度も聞いています。本当にそれを信じているなら幸いですが、どうもそうではない、光景も見られるわけです。本当にそれを信じているんだろうかと思うようなことがあります。神様はそのように目に入れても痛くないぐらいに私たちを愛してそのように見てくださっているということが信じられるなら、その人の心は喜びに満たされるんです。親に愛されている小さい子供の姿を見たらそれが表されていますね。本当に喜びに満たされています。もちろん24時間ずっとそれが続いているということではなくて、しかし喜びがあふれている、輝いている、光を放っているという存在ですね。私たちも神様の愛を受けているものだと、そして神様はそのように私たちを見てくださっていると信じられるならば、私たちもそのようになるでしょう。そして神様との真実な親密な交わりに入ることができるはずです。そして恵みと平安に満たされる。パウロがいつも教会に書き送った手紙の中には、恵みと平安があなた方にあるようにと語っていますが、それが私たちに届くわけですね。で、私たちクリスチャンは頭では神様は愛であると知っています。ところが心の中では、へえそう、神様は自分の父親や母親と同じじゃないかと思っている人が結構少なくないわけですね。私もその一人でした。頭ではよくわかるんですよ。聖書を何十回も読みますから。神様は愛である、私は神様の目に入れても痛くないほどに愛されている存在だということはわかるんです。しかしそれが心で信じているということとはまた違うんだということを学んで、実際その通りだということを経験したわけですね。私が自分の父親を見ていた目は、なんだこんな父親という目でした。お前の言うことなんか聞くかという思いでした。だから早く家を出ようと言って行ったんじゃなくて、思って家出したんですね。それは楽しかったんですけれども、それは失敗して家に戻ったことで今の私がいて、もしあれが家出が成功していたら、 もう今頃生きていないと思いますが、それは神様の憐れみで、しっかりと私がキリストを信じていない時にも私のそばにいて滅びないように守っていてくださったということなんですね。偶然ではないわけです。で、心が神様だって自分の親父とおふくろと同じじゃないかと見てしまう、その心というのは、まあ、色眼鏡がかかっているということですね。で、その色眼鏡で物事を見ますから、あるがままで捉えられない。もう自分で勝手に色をつけて、あいつはこうだというふうに物事を斜めにこう見てしまう習慣、性質が身についてしまうわけです。もし私たちの心がそうではなくて、清ければそういう斜めに物事を見るのではなくて、まっすぐに物事を見ることができるものであるならば、心の清いものは神を見ると、イエス・キリストがおっしゃったように、神様ははっきり分かるんですね。神様が目に見えないけれども存在しておられるということが、心が清ければはっきり分かるわけです。分からないのは心の目が曇っている、色眼鏡をかけているという状態です。私は23歳の時にそれが分かったので、本当に心の目が開かれて、それまで見ていた景色が偶然にできたものではなくて、この世界は創造主なる神が創造されたのだということが分かった時に、心の中に平安が波のようにやってきたということを経験したんですね。まあ、それ以来心の目というのは開かれ続けなければならなかったわけです。それ一回で済んだわけではないんです。何度も何度も聖書を学びながら、他のクリスチャンの証を聞きながら、あ、そういうこともあるんだということを気づかせられながら、心の目というのは開かれ続けているわけです。それでも罪を犯すことがあり、人のことを変に思ったりすることがあり、そのたんびに心の目は暗くなって、物事を、そして人を正しく見られなくなって、結局は神様がどういう方かも頭では分かっていても心では否定しているということが起こるわけですね。人間の心というものは本当に複雑で深いものだ。命の泉をここから湧くって聖書に、箴言に書いてありますが、しっかりとあなたの心を見張れと書いてあるんですね。ですから、いつも聖書を心の鏡として見ていく必要があるわけです。面白くなくても読んでいくうちに自分の心が見えてくるということがあるんですね。もし私たちの中に自分の実際の父親や母親との間に生じた苦々しい思いや裁く気持ちが潜んでいるときに、私たちが神様を見る視点は歪んでしまうわけです。そして神様は厳しい方だ、一つも俺のことを面倒見てくれない、自分だけがなんでこんな苦しみに遭わなくちゃいけないんだというふうに、私はもう青年期いつもそんなふうに考えていました。もう人が遊んでいるのに自分は仕事しなくちゃいけない、家の用事をしなくちゃいけない、もうどんどん用事が言いつけられてくる。で、親を裁いたんですね。で、裁くものは裁かれるという法則が働くので、私は牧師になったからもなんでこんな忙しいんだ、なんでこんなことまでしなくちゃいけないんだというつぶやきが心の中に渦巻いていた牧師だったんです。牧師だったという過去形で言ってるから安心してください。でも今朝ちょっぴりね、雪かきがここでいいと思ったら、家内はアスキの駐車場までやり始めたんですよ。なんだこれもう怒鳴ろうと思ったんですけど、ここで怒鳴ったらね、声が反響して隣のアパートの人に、寝てる人に聞こえちゃうんですよ。もしアパートもなかったら、なんでそんなとこまでやるんだって怒ったかもしれませんが、まあそんなものです。安心したです。私の中にまだ神様を見る視点が歪んでいるんです、ところがあるんです。 そして神様との関係がいつも順調ではなくて、上がったり下がったり、下がったり下がったりということも起こるわけです。ですからその都度自分の罪を告白して、神様、私の心を清めてください、私が自分の父親母親父親との関係は解決しました、母親はまだ生きていますから、まあ、今年秋田に帰って耳の遠くなった母親の耳元でいろんな話をしないといけないとは思っていますが、まあ、江頭清子さん昨日召されましたけれども、江頭清子さんも耳が遠くなって、私はお部屋に入って大声で話さないと話が通じなかったんですね。でイエス様信じませんかって言ってもなかなかうんと言ってくれなかったんです、まあ、3年近くかかりましたけれども、だけど江頭清子さんが 100歳になって徐々に体が衰えて、でいつも水曜日に入浴介助があるんですね、そして何人か来てお風呂に入れてくれるとさっぱりして、その後に私たちが訪ねてお話をするんですが、私たちが訪ねて行く前の日、その入浴介助の前の日、体調が悪かったんです。それで入浴介助も休んだんですが、その日に私たちが訪ねたらですね、私はそんなに大声出さなくても聞こえたんですよ。そしていつものようにイエス様の話をして、信じませんかって言ったら、私も高校と一緒に天国に行きたいって言ったんです。でそれまでも信仰告白に近いようなことはおっしゃっていたんですけど、洗礼どうですかって言ったら、もうそこでガンと扉が閉まるんですね。でそれはまあ皆さんがこの恵みという証を読まれたら詳しく書いていますので、ぜひご覧ください。そしてその日は耳もよく聞こえたし、素直に心を開いたし、洗礼もすぐに受けてくださったんですね。そういうことがありました。何からこの話になったんでしょうか。まあ後で思い出すでしょう。第二のポイントに進んで終わりたいと思いますが、第一は神を見る目を私たちは養う必要があるということですね。そして第二は立て直す神様がおられるということです。11節では神様が、私は倒れているダビデの仮を起こす、その破れを繕い、その廃墟を起こし、昔の日のようにこれを立て直す。また14節を見ると、私は私の民イスラエルを回復させるとはっきりとおっしゃっているわけです。立て直す神、回復する神。私たちは倒れ破れ、まあ破れの器と言いますね。人間は外見は立派でも、その魂の中にいろんな破れがあるんです。そこからサタンが誘惑を入れてきて、私たちの中にぐじゃぐじゃな思いを入れてくるわけですね。そして言わなくてもいいことを話してしまったり、それで自分がさらにこう落ち込んだりということも起こることがあります。しかし神様はその破れを繕い、倒れていたら起こし、壊れていたら立て直すお方だと、ここで学ぶことができます。イエス様はそんな私たちに対してこうおっしゃいました。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのですとおっしゃいました。いや、私は別に悪いところないと多くの人がおっしゃるんです。私はあの人のようにはそんな悪い人間じゃないとおっしゃるんです。しかし神様の前にはみんな平等なんですよ。 人間の作る平等は不平等ですけれども、神様の前には全ての人が平等公平に公正に扱われるんです。分け隔ては一切ないんです。そういう意味で安心できます。神様は真実な方です。私にはこういうところがあります、私にはこういう病んでいるところがあります、神様私を癒してくださいという祈りに神様は応えてくださるんですね。私たちはイエス・キリストを信じて救われていますが、相変わらず罪の性質を帯びているので罪を犯すわけです。そして神様に喜ばれない生き方をしてしまうことがありますので、神様は私たちに悔い改めの道を用意してくださったんです。自分の罪を告白するならば、神様は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる、この御言葉によって私も40数年信仰生活を送ってくることができました。今日は信仰50年の表彰を受ける方がいますけれども、この御言葉が、この約束が、神様の恵みがなければクリスチャンは進むことはできません。なんという神様の憐れみと恵みかということを改めて教えられます。そして私たちが疲れる時に、イエス・キリストはすべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげますと約束されました。この御言葉によって、どれだけの人がどれだけの重荷をイエス様のもとに下ろしてきたことか、決して人には言えない秘密を抱えた人たちがこの御言葉によって重荷を下ろすことができたか。私の進学校の同級生は、小学生の時に石を投げた、その石が友達に当たって死んでしまった、人を殺したんです、小学生の時に。その傷を、その重荷をずっと抱えて九州から大阪に逃れてきて、そして大阪から札幌に逃れてきて、ようやくその罪を許し、その重荷を取り去ってくださるイエス様に出会ったんですね。名前が面白いのですぐバレちゃうから言いませんけども、彼は今牧師をしています。本当に人には誰にも言えない秘密があるということを私もよくわかります。だから人に言わなくていいんです。でも抱えたままだったら重くて重くてどうにもできない。それを神様は知っておられるので、私のところに来なさい、重に負っている人を私のところに来なさい、私があなたを休ませてあげますとおっしゃるんですね。これからもその重荷を下ろすためにイエス様の招きに応えてください。もう終わらなければなりませんが、イエス・キリストは私たちの壊れた心、魂を立て直すことのできる方です。破れを作ろうことのできる方です。なぜならば創造主ですから。この世界で最高の権威を持ったお医者さんでも治せないような心の病や痛み、破れをイエス・キリストは作ろい、そして再創造することができる方ですね。私たちはイエス・キリストを信じて新しく生まれました、ボーナゲンした人間です。そして新しい心を与えられた存在です。キリストの心を与えられた存在です。クリスチャンと呼ばれる人たちの中にはキリストの心があるんですね。だから人を差別しないんです。だから人を外見で判断しないんです。そういう性質をキリストの心と言います。私たちにはそのキリストの心があるので、世の中の人とはちょっと、いやだいぶ違うんです。変な人なんです。でもそれが神様の前に救われた証なんですね。決して人を憎むことができなくされている。憎もうとするんだけど、一方で神様が許しなさい、 あなたは許されているからだ、人を許すことが許されていることの証だとクリスチャンは教えられているんですね。だから許しの道を今歩いているわけです。まだ解決しないことがあっても大丈夫です。それは聖霊なる神様がじっくりと私たちの中に働いてくださって、許せるように恵みを、そしてその愛を注いでくださるんですね。はい、結論です。そのようにして私たちが回復されていくときに収穫がやってきます。その収穫は普通ではありません。13節を見ると、その時代が来るとあって、耕す者が刈る者に追いつき、ぶどうを踏む者が種まく者に追いつく。あまりにも豊かなので、耕したと思ったらすぐ刈る人たちがやってきて、いやまだ早いんじゃない、いやもう熟しているよ。そしてぶどうを踏む者が種まく者に追いつく。収穫したと思ったら今度はすぐに種まく人がやってくる。そのぐらいの豊かな収穫が神様によって回復した人の魂に、人生にやってくるということですね。イエス様も目を上げて畑を見なさいとおっしゃって、刈り入れまでに4ヶ月あると言ってるけども、もう色づいて刈り入れを待っている。その後で蒔く者と刈る者が共に喜ぶためだ。今私たちの教会に集まっている人たちは、昔昔って言っても何百年も前ではなくて、この教会は創立68周年今年迎える予定ですが、スウェーデンからやってこられた宣教師たちが涙を流しながら、犠牲を払いながら種をまいてくださったんですね。そしてその種が実って、それを刈り取る人たちが現れて、そしてそれをスウェーデンに伝えた時に共に喜ぶということが今まで何度もあったわけです。刈る者と蒔く者と刈る者が共に喜ぶということが私たちの人生に起こり、そしてそれが社会に起こるならば、この社会は変えられていきます。社会を政治で変えようとする人たちもいますけれども、それは尊い努力ですが、人が変わらなければ社会は変わらない、家庭も変わらないという原則がありますよね。だから私がまず変わる必要がある。そのためには、もし私の中に破れているところがあるならば作ろうっていただいて、疲れているならば回復させていただいて、励ましを必要としているならば神様の前に出て、パウロのように、私があなたと共にいる、この町に私の民が大勢いるから忘れないで語り続けなさいと、パウロをイエス様は励ましてくださったんです。ですからヨーロッアジアとヨーロッパに次々と教会が生み出されていったわけです。パウロの力ではないんです。まあ一部あると思いますけども、イエス様の、復活されたイエス様の力が聖霊によってパウロに、疲れていた時にも注がれて、もうこの町は大変だ、いつももう迫害を受けて命の危険が絶えないという状況の中で、パウロもさすがに心が弱く恐れておののいていた時に、イエス様が現れて、私があなたと共にいる、恐れないで語り続けなさい、あなたに危害を加える者はいない、これほど心強い約束はないわけですね。そしてイエス様は私たちにも、その復活のイエス様が祈るときに、聖書を読むときに現れてくださるんです。肉体的にはないかもしれませんが、確かに心に語りかけ、そして内側に確信を与えてくださって、さあ私と一緒に行こうと招いてくださる、そのイエス様を信じている私たちは、魂が疲れることが仮にあったとしても倒れることがない、いつも支えられて、弱ければ弱いほど神様の力を体験するものとされていきます。このイエス様を信じる喜びに満たされて、この春私たちも今日祝福を受けた青年たちのように、年を取った青年として進んでいきましょう。お祈りいたします。天のお父様、あなたの恵みと憐れみを感謝します。 私たちは一人で生きることはできません。生きるわけにはいきません。私たちを弱く貧しく罪深いものです。滅ぼされて当然のものでありましたが、あなたは私たちを根絶やしにせず目を留め救い出し、そして豊かな人生を歩ませてくださるというこの祝福に預かっていることをありがとうございます。ここにいるお一人一人が今どんな重荷を抱えているでしょうか、どんな悩みを抱えているでしょうか、あなたがご存知です。主よ、あなたの招きに一人一人が応えることができるように、そしてあなたからの許し、あなたからの平安を、慰めを受けることができるように祝福してください。イエス様の尊いお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。